序章、なぜ今オンライン自宅教室開業？その始め方とは。1、テレワークが生んだ新しい価値観。2020年4月に発令された緊急事態宣言により、今まで当たり前のように動けていた人の流れがピタッと止まりました。あらゆる業種、業態すべてがそこにとどまり、外に出ることができないという、未だかつて経験したことがない制約を全年齢層の方が経験することになったのです。とりわけ40代女性にスポットを当てた場合、会社員、パートでの勤務がいきなりリモートワークへ切り替わるなど、ライフスタイルが激変。当たり前だった通勤時間もなくなり、家にいることで会社との連携が薄くなった反面、自分の時間が増えました。すると、会社勤めの OL さんはどんなことを考えることになったと思いますか？そうです。昔から憧れていた、自分で好きなことを仕事にする自宅教室開業への夢を思い出したのです。今までは会社の時間拘束や副業禁止の規定があって、その夢を叶えるためには障害が多かった。ところが、コロナ禍でこんな風に変わりました。一つ目、通勤時間がそのまま副業の時間または勉強する時間に充てられる。二つ目、会社も社員を一社だけで抱える体力が厳しく、副業を容認する方向になった。三つ目、オンラインでの企業開業であれば、アナログな教室業界の中でまだチャンスがある。こんな状況を作り出すことができるのです。40代女性の仕事としての教室業の適合性。40代という年齢は、ライフスタイルから見た場合、こんな特徴があります。1、お子様が中学、高校になりつつある頃で、ご自身の時間も作れるようになってきた。2、会社でバリバリ働くのも悪くないが、家族との時間や自分のプライベートの時間ももう少し作りたい。3、会社の将来と自分の未来を考えたときに、体力と気力の面で将来に不安がある。4、昔から思っていた好きを仕事にする教室業を残りの人生を考えたらやってみたくなった。5、時間の自由とお金を稼ぐ自由を手に入れて人生を謳歌したい。というあたりでしょうか。このような条件に当てはまる人が教室事業を考えるケースが多い印象です。ではなぜ40代の人に私がオンライン教室企業をお勧めするのかというと、それは体力気力として踏ん張りが効く人生の一つのピークだからです。40代は新しいことを始める&人生ももう一度新しく方向転換する上でも良い時期だと思うのです。実際に私のところにいらっしゃる方も40代から50代の方が多いです。特に会社勤めが長かった方はビジネス的な思考をお持ちの方が多いので、趣味的な思考を持っている教室業界では今から参入したとしてもチャンスがあります。だから人生のチャレンジをする上で気力、体力から考えても40代がとても良い時期だと思うのが一つ。さらに言うと、時間のコントロールがうまくできれば、会社員やパート時代よりも時間が増えて、かつ自宅での家族の時間も増やすこともできます。そして最後に収入です。サービスが全国的に広がれば、会社員の5倍以上の収入を手にすることも可能です。私も収入は会社員時代の5倍の収入と時間の自由。私のクライアントさんもパート時代の10倍の収入を得ている方もいらっしゃいます。以上のことから、40代という年齢から考えても、オンライン自宅教室開業というのは、チャレンジする価値のある一つの選択肢であると言えるのです。2、今までとこれからの教室開業の準備の違い。今回のこの話をする上で、一つ前提条件をお伝えしたいと思います。それは、今まで、 イコールコロナ禍前、これからイコールコロナ禍以降という時間軸に分けてのお話であるということです。時間軸を切り分けることでオンライン企業の特徴と準備が変わるため、その観点からお伝えしたいと思います。コロナ禍以前の教室開業。コロナ感染で密を避けなくてはならなくなる前は、教室業のスタンダードは対面接客での教室運営。よって新規で開業したい方は、当たり前のように自宅リビングを教室ができるように改装したり、テーブルやキッチンの設備などを教室用に購入して、自宅教室用に整えて生徒さんをお迎えする準備が必要でした。対面レッスンを前提として新規開業する場合には、何よりも先に考えなくてはならないものは、場所の確保と受け入れる設備の準備でした。場所を整えるためには、そこまで資金はかからないかもしれませんが、テーブルや必要機材、設備関連はそれなりに開業準備資金が必要になりますよね。コロナ禍以降の教室開業。コロナ禍により密を避けるという観点から、対面レッスン自粛、そしてオンラインレッスンが台頭し、教室に通いたい生徒さんにも新常識として浸透する時代に入りました。ここで苦戦を強いられたのは老舗の教室です。開業から10年以上リピートの生徒さんと紹介に支えられてレッスンを行ってきたアナログタイプの先生たちです。もともと教室業は地元密着&口コミなどで広がりながら、生徒さんが自然と増えていく図式で長年運営されてきました。教室業はやりたいことの自己実現、好きを仕事にするという時代の先端にあって、その時期に開業した先生はほとんど宣伝らしい宣伝を駆使することもなく、比較的順調に集客することが可能だったのです。インターネットで見ず知らずの人を集客するという考えも、自宅に人を招き入れるという観点から敬遠されていました。結果、老舗の先生はアナログ集客のみでほとんど集客が成り立っていたのです。だからネット集客などを覚える必然性に駆られることもなく、日々が過ぎていきました。そこへ来てのコロナショックです。もともとオンラインレッスンも遠方の方に教えるなど、パソコンを使うことにそれほど躊躇がなかった先生は、比較的スムーズにオンライン化ができましたが、ネットやパソコンに不慣れなベテラン先生が、コロナでは一番苦戦していたように思います。そんな方が選択できる道は、二択です。そのまま、いつかコロナの収束に期待して待ち続けるのか、新しい世界への適応を目指してオンライン化を本気で行うか、前者を選んだ先生で持ちこたえる体力がなかった方は、この時廃業を選んだ方もいらっしゃいました。新時代の教室開業の準備とは。まず、新時代での教室開業はオンライン講座が主戦場となります。対面レッスンもコロナが落ち着いてくれば、また人も動き始めて、実際にリアルの教室に通い始めることも期待できます。ただし、教室業界全体を見ても、今の時代は需要と供給のバランスが崩れ始めています。つまり、習いたい人と教えたい人のバランスが悪いのです。10年前に比べて教室数が増えてしまったことで、どの教室に行くのかという選択肢が、生徒さん側に増えた分、先生の教室が選ばれる確率が減ったというのが、業界全体の流れです。この状況を踏まえると、技術があり、すでに生徒さんを保有していて、経験値もある先生と同じ土俵で戦うには、新規開業者には不利ですよね。ただ、オンラインという場所なら、まだこれから新規で開業する人でも、老舗の先生よりも広く認知されて、全国から生徒さんを集めることができる可能性が高いのです。だから、今から副業として新規教室開業したいなら、オンラインでの開業は必然の流れであり、必須の項目となります。 3、OL 転職からスタートするための3つの心構え。実は私自身も OL から独立して教室会議を果たした一人です。その時に経験したマインド的な要素をあなたにお伝えしたいと思います。正社員としてある程度の収入を得ていた方には特に必要な思考だと感じています。私が会社をすっぱり辞めて教室業一本で稼働させようとした時に、今から言う3つのことを自分で決めました。私が開業の時に決めた3つの心構えは、1つ目、退路を断つ。教室と会社の両方に軸足を置くと、どちらも中途半端になる。2つ目、会社員時代のリズムを崩さない。週5日、月22日、稼働をイメージした働き方を考えること。3つ目、開業1年目は、休みがないのは当たり前くらいの気持ちで取り組むこと。こうやってみると、なかなかしんどいなぁと感じた方も多いかと思います。こちらのマインドは、どちらかというと、開業初年度から実働15日から22日をしっかり回せるように集客したい方向けです。私がお伝えするのは、初年度の目標、月商30万円から50万円を目指したい人向けのマインドになります。まずはこれを踏まえた上で、オンライン副業を目指したい方にお伝えしたいのは、もう少し緩やかに開業することが可能な時代になったということです。では、オンライン副業で開業したい方へ伝えたい3つの心構えです。今回、新時代の副業で開業したい方におすすめしたいマインドは、以下の3つ。1、収入源を確保した上で、神経をすり減らすことなく、小さなチャレンジから始める。2、初期投資の金額はなるべく抑える。3、やりたかったことや楽しさを優先してもよい。収入が元の職業の収入に近づいたら、教室業を本業にしてもよい、という点です。あくまでもオンライン企業の最大の魅力は、ノーリスク、ローリスクです。風の時代にふさわしく、立ち位置も軽やかに変化させて動いていける時代の働き方です。風の時代というのは、西洋占星術で定められている時代の呼び名のことです。2020年12月22日を境に、地の時代から風の時代にシフトしました。地の時代が物質や所有がキーワードだったのに対して、風の時代は目に見えない情報や知識、教育などが重視され、物質の所有よりも情報の共有へ人々の感性が移行したというのがポイントです。今までの開業は、場所を確保してからの開業が当たり前でしたよね。ところが、新時代のオンライン開業では、場所もオンライン上で展開できるので、起業準備もパソコンやウェブカメラがあれば、明日にでも開業ができてしまうという手軽さなんです。知識や経験を販売する上で、まさに千載一遇の大チャンスの時代がやってきたとも言えるのではないでしょうか。しかし、今度は物質的な場所の確保がなくなった代わりに、情報を上手に活用できないと集客もできなくなりました。新時代では知識をきちんと情報処理をして加工できる能力が必要になってきたのです。4、オンライン企業に必要な5つの準備。オンライン企業で必要なハード面、ソフト面の準備とは、オンライン企業においてハード面で必要なものは以下の3つです。 1. ズームなどのオンライン配信に必要最適なスペックのパソコン。例えば料理教室などの場合はキッチンで開催することもあるため、ノートパソコンの方がいいでしょう。 2. 好印象を与える写りが良いウェブカメラ、一眼レフ、ビデオカメラ。 どの程度のスペック、何台カメラが必要かは、開催する講座の種類によります。私が使っているウェブカメラは、画像解像度、HD、フル HD のものです。3、オンライン配信。これは例えば、Zoom セミナーや YouTube ライブセミナーなど、このオンライン配信に必要なネット回線の速度が出る Wi-Fi 回線契約。これらのハード面を操作するためのスキル、ソフト面としては、今度は2つご紹介することになります。Zoom などの各種オンライン配信アプリケーションの操作のスキル。もう一つ、受講者のオンラインでの受講環境を踏まえて、パソコン&スマホの基本操作。このあたりが必要になると思います。もちろんどんな講座をするのか、参加者さんのレベルによっては、5つの準備がなくても開講できる場合もあります。しかし、私が実際に開講していて、受講者様からの質問を受けたりして、スムーズにセミナーなどを進行する際に、先ほど言ったハードとソフトは必要だと感じたのでお伝えさせていただきました。オンライン企業の場合は、実店舗を構える初期投資がかからないのは大きな魅力ですが、たとえ副業であっても、お仕事として考えるのであれば、やはり最低限の準備は必要になると思っていてください。皆さんが見落としがちなとても大切な準備とは。最後にもう一つ、先ほどご紹介した中には入らない項目なのですが、開業時に一番大切な準備についてお伝えします。開業時に絶対必要なもの。それは、お客様です。当たり前じゃない?と思った方も多いかもしれません。しかし、少し考えてみてほしいのですが、開業時にすでにお客様、イコール固定ファンがついていたとしたらいかがでしょうか?そう。開業当初から満席でスタートすることも可能なのです。ガチガチにハード面の準備から始める方も多いですが、私のおすすめは、ファン作りも同時に行うことです。というより、むしろこちらの方が大事です。私が実際に開業時 95% 以上の定員を集めてスタートしている経験からお伝えしています。私は会社員時代に身分を明かせない状態でありながらも、開業する8ヶ月前から、ブログを毎日書いて発信して、読者を600名ほど集めていました。その読者に対して、いよいよ教室オープンの2ヶ月前に、講座の内容を発表したのです。信頼は数ヶ月かけて構築していたので、本講座6ヶ月のコースもすぐに埋まりました。開業時に生徒さんがいるなら、すぐに収益化もできますし、手元にお金がある状態からスタートできるという点で、心の安定も保てます。だから、実は開業時最初に必要なのは、機材の準備よりもファン作りなのではないかと、個人的には思っているくらいです。5、家庭と教室業の両立のためにクリアしておきたい3つのポイント。オンライン教室業のためのクリアしたい家族との調整は、1、開催場所・時間の調整。2、収益の使い道と家計への貢献度。3、旦那様・お子様の仕事への理解協力。これら3点です。1、開催場所・時間の調整。自宅教室はその名の通り、自宅で行うことがほとんどです。対面レッスンを自宅で開催する場合においては、自宅リビングがレッスン会場になるため、家族に他人が家に入ってくることの許可、レッスン中にはリビングでの出入りの配慮など、仕事と家庭のゾーニングのルール決めが必要でしたよね。では、オンライン企業ではどうでしょうか。確かに、リアルでのレッスン開催よりは家族の理解は得やすいと思います。しかし、実際に行ってみると、料理教室などはどうしてもキッチンやリビングでのレッスンが増えます。リビングでレッスンをするなら、やはり家族との取り決めが必要になりますよね。たとえオンラインであっても、 開催場所についての自宅内での家族間調整が必要になるということを理解した方がいいと思います。2、収益の使い道と家計への貢献度。自宅教室を始める環境はそれぞれ異なると思います。好きなことをやりたかったという趣味的な副業として、家族にも認められて協力してもらえる体制ならば、仮に経営がうまくいかなくて赤字でもそんなに問題はありませんよね。しかし、その収益が家計へ貢献するから家を貸すことを協力してくれている家庭環境ならば、副業といえどもしっかり稼ぐ必要が出てくるかもしれませんね。そのあたりのスタンスを最初に決めておいた方が、稼げても稼げなくても家庭内での変なストレスやトラブルにならないと思います。意外かもしれませんが、奥様の事業が想定よりもうまくいってしまったことで旦那様が拗ねてしまい、逆に家庭不和の種になったなどという笑えない話もあるんです。いずれにせよ、家庭内で働き方のスタンスをお互いに了解しておく方がいいと思います。3、旦那様、お子様の仕事への理解協力。こちらはお金というより実務上の協力体制です。旦那様もお子様もいないと確定している日中の副業は問題ないと思いますが、週末企業の場合、家族との時間の割合をどのようにするかを最初から話し合っておく方がベターです。稼いだお金をご自身の趣味や好きなものを買うためだけにオンライン教室をやるなら、家族の不満が高まることもあります。ですので、こちらもあらかじめどのような協力が必要か想定されることをご家族と打ち合わせしておく方が良いでしょう。6、40代女性の自宅教室開業から始める人生設計、堅実な資金計画。2020年に突如全世界を襲ったコロナ禍のような出来事が今後も起こり得ないとも言えません。そんな時に考えておきたいのが、複数の収入源の確保です。40代からシニア世代までの人生設計を見越した時に、仮に副業からのスタートであったとしても、複数の仕事を経験しておく大切さについて解説したいと思います。旦那様の定年後の起業は思っているより難しい理由。40代の女性が昔から憧れていた自宅教室開業を、たとえオンラインだったとしても始めようとするのは、そこまで難しいことではありません。一番の理由は、家計を経済的に支える責任の重さの違いです。例外、シングルマザーや旦那様よりも高収入を得ている奥様を除けば、通常は一家の家計はご主人が支えていることが多いですよね。ですから、男性が転職を躊躇したり、副業などを同時並行で行うことができにくい思考になってしまうのも、日本古来の慣習から来るものなので仕方ない部分もあるんです。もちろん、今時の若い男性などは、共働きを普通に行っている傾向があって、働くママにとって家事も育児も行うパパが増えているのは喜ばしいことです。しかしながら、40代の奥様の旦那様は、どちらかというと自分が稼いで家計を支える思考で働いてきた方が多いので、転職に懐疑的だったり、複数の仕事を同時に回すことが苦手な方が多いようです。女性脳というのはマルチタスクが得意なのですが、男性脳の特徴であるシングルタスクが得意という点から考えても、同時に違うことを行うのは難しいと感じています。そんな旦那様が何とか最後まで社員として勤め上げた後、起業をすることを決意したときに、それがどれくらいハードルが高いことなのかを理解してほしいのです。第一に、体力の問題です。第二には、会社員時代は経営者の脳を育てる場所ではないので、ゼロから一を生み出す起業マインドにシフトするのが簡単ではないという点が挙げられます。再就職が決まりにくい、役職が高く 退職した場合、プライドが邪魔して若い人に素直に起業のノウハウを習うこともできないとなると、ますます起業の成功から遠ざかってしまいます。そうなると、定年退職後の旦那様の収入は当てにしにくいのです。奥様が副業を行う場合の家計のメリット。旦那様が定年退職した後にいきなり稼ぐのが厳しいとなると、二人の生活において家計の担い手は奥様にシフトします。現在の日本の制度では年金はほとんど期待できません。だとすると、自力で稼ぐ力イコール仕事を生み出す力があれば、老後も年金だけに頼らず、必要なお金を自ら稼いで老後の生活を豊かにすることだってできるのです。旦那様が時間に拘束されて身動きが取れない状態よりは、奥様の方が新しいことにチャレンジしたり、学ぶ時間を生み出す余力があるケースが多いです。その時間をご自身の自己実現である副業からスタートして、じっくりスキルを磨けば、例えば3年後、5年後には、きちんとした生計を成り立たせる本業にすることだって可能です。また、40代という年齢は、必ずしも結婚している方ばかりでなく、多様化したライフスタイルでは、独身やシングルマザーの方もいらっしゃると思います。そのようなライフスタイルを過ごしている方でも、収入が途絶えるリスクの分散化をした方がいいと思うのです。一つの職業だけで生きていく時代は、緩やかに複数の肩書きと仕事を持つ時代へシフトしてきています。新しい時代では、おそらく複数の仕事をしていくのも当たり前になり、会社も自社のみでは給料を払い切れないと思えば、副業もさらに容認するのがスタンダードになってくるでしょう。ちなみに私も独立開業後5つほど事業を回した経験がありますが、これも時代の流れを読みながら増収増益を目指してリスクを分散するため、そのような形を取りました。このような現代において、私が40代女性におすすめしたい仕事のやり方は、副業からのスタートです。まずはリスクが低い副業からスタートして、その仕事が気に入ればメインの仕事にしたらいいくらいの柔軟性を持って軽やかに取り組む方が今の時代の空気感に合っているような気がします。序章、なぜ今オンライン自宅教室開業？その始め方とは？